よ。私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。これは父親と二人の息子の物語です。私たちの罪という父の物語です。今まで聖書から放蕩息子をこのように聞くことはありませんでした。この説教を準備しながら私自身も聖書に聞き示されました。この物語は私たちの物語だったんです。ここでの父とは神のことです。兄弟のどちらか一人を自分だと聞くこともできますが、そうではなく自分の中に両方を合わせ持つこともあります。人が自らの可能性に頼って生きようと試みていた間も、神は人とのつながりの扉を無条件に開け放ち、神自らが私たちに近づいてくださいました。この例えの父親には二人の息子がいました。ある日弟は父親に言った。父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。父はその信頼を二人に分けてやった。弟は父や家族と共にいる哲学から自由が欲しく、人となる遠い世界に憧れていました。それまでの父と家族と一緒の世界しか知らない弟と、それまでの生活が窮屈で束縛されているように感じ、外の世界が魅力的に自分一人で生きていけると自分の力を試してみたいと思っていたのです。父親はその父との関係を断ち切ろうとする弟の申し出をどう感じていたのでしょう。突然の申し出に悲しみ、財産を与えないことも、また外の世界へ行くことも遮ることも可能でした。父はこの先どうなるかを知りながら弟の申し出通り財産を分けてやりました。父との関係を断ち切ろうということを受け入れたのです。ここで関係は死んだのです。自分勝手な弟は父から分けてもらった財産を自分に変えて、父から遠い国、彼の身の上など知らない国へ旅立ちました。それほど父との生活に苦しさを感じていたのです。父から見ると父から離れて生きることの一途に考えていたほど自由でないことに気がつき、身を崩し持ち崩して、お金はきっと瞬く間に亡くなった。そしてどん底まで行った時に気がつくのです。そのきっかけはその地方での飢饉でした。食べることに困り始めた彼はその地方のあるところに身を寄せました。その人は彼を畑にやって豚の世話をさせたのです。ギリシャ人は豚を食べますが、ユダヤ人、律法に生きていた彼らにとっての豚とは、律法の中で申命記14章8節に書かれているように、食べるどころか触れることさえも禁止されているのです。ユダヤ人にとって豚に餌をやってその世話をすることも、まじで豚と同じものを、同じ食べ物を食べるということも、それはひどい侮辱でありました。あまりの苦しみに、この豚が来て、稲ごまめを食べてでも腹を満たしたかったが、食べるものを決める人は誰一人いなかったという。惨めで、孤独で、一人で泣きに泣いたことでしょう。そこでやっと家に帰るのです。お金があり、そのお金のせいで、みんなから冷やをやされて、放蕩生活を送っているときには、考えてもみなかった父親を思うのです。 分の方から相続権を要求してお金とともに縁を切るようにして出てきた家と父親です。どんな顔をして戻れるというのでしょう。そんな恥ずかしさも上回るほどの今の暮らしは惨めなものだったのです。父のところには気持ちも有り余っている。雇いに顔を出るのに私はここで飢えて死のうとしている。立って父のところへ帰ってこう言おう。私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人同様にしてください。どん底まで沈落し、ようやく自分の愚かさに気づき、父の家に帰り謝ろうと心に決めて故郷へ帰りました。そこで立って父のところへ出かけて、まだ遠く離れていたのに父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて出勤したとあります。家を出ていく時の独りよがりの元気さはなく、変わり果てたであろう姿、そんな風に落ちぶれて帰ってきた我が子にもかかわらず、父は遠く離れたところから彼を発見し、走り寄り、見るからにやつれてボロボロの状態の息子を哀れに思い、何も言わずに抱きしめ結婚したとあります。父親をそのような行動に駆り立てたもの、それは何でしょう。父の哀れみに他ならない。父は彼を認めて哀れに思って気を動かされて走り寄ったのです。父親は全てを知っていたのでした。想像してみてください。父親はちょうどその時偶然に家の外を見ていたのです。そんなはずはありません。きっと弟が家を出て行った時から毎日毎日外を、門の外から来る人を見ていたのです。弟が帰ってくるのをずっと待っていたのです。そして父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんと言ったのです。しかし父はしもべたちに向かって、さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着て指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい、また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい、食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなったのに見つかったのだからと祝宴が始まりました。これは父親がこの若者を息子として完全に受け入れたことを表します。指輪は家族の中でも高い地位にあることの印でした。履物は彼が奴隷でなく息子であることを表します。普通奴隷は履物を履きません。失われていた神との関係の回復、この喜びは当事者だけのものではなく、取り囲むすべての人々の喜びでもあります。ここでは食べて共に祝おうという形で現れています。父の喜びの大きさが現れています。他方で兄の方です。一日を畑で過ごし、仕事を終えて家に近づくと、音楽と踊りのざわめきに一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのかと尋ねました。しもべは言ったのです。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事に帰ったというので父上が肥えた子牛をほふらせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとせず、父親が出てきてなだめたとあります。兄の怒りはここで爆発します。弟にはもちろん父親に対しても不満です。父のもとでいつも真面目にしていた兄は、おそらくかねてから財産をもらって出て行った弟を 心よく思わず、心の内でさばいていたのでしょう。その弟がボロボロになって帰ってきたのを、父は咎めもせず、自分が苦労して育てた肥えた子牛をほふって歓迎するとは何事かという思いがあったのです。不満と少しばかりの皮肉さえ込め、私は何か年もあなたに仕えて、一度もあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために小ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒になって、あなたの信頼を食い潰してきたこのあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。兄は父といつも一緒にいる孝行息子でした。父に忠実に仕え、言いつけに背いたこともない褒められるはずの兄です。しかし仕えるというところに仕方なく義務として父のもとにいる兄の思いがあるのです。父と共にいることが当たり前のこととなり、喜びがなくなっていたのでした。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している、まさしく律法学者パリサイ派の姿そのものでした。これもまた私たち自身の姿と重なると見ることができます。では父の兄に対する思いはどうだったのでしょう。長子である兄、父の傍らにいて自分のすべての愛と思いを注いで育てた大事な息子です。父は兄をそば近くに置いて自分の財産をすべて与えようとしています。父の心、父が何を望んでいるかを教えました。兄は知っているはずでした。しかしいつの間にか正しさのみで人を見、同じ父の子、弟にさえあなたの子と自分では無関係であるかのように言い放つ生き方をします。このことに兄の弟への思いが見えるようです。それでも父親は20節で弟にしたのと同じように出てきてなだめます。決して弟だけを大事にしているのではないのです。兄に向かい、あなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなったのに見つかったのだから喜び祝うのは当たり前であると語りかけ取りなします。父と兄、二人の心はいつしか遠い隔たりを持つのでした。どのように違っていたのでしょう。父はすべてを知り納める、愛と正義を合わせ持つ人でした。兄はいつしか表面上の愛と正義のみが大切になっていたのです。父と同じように兄弟に対する憐れみの心を持ち、共に喜ぶことがなくできなくなっている兄、父の愛を理解できていない兄の姿がそこにあります。それでも父にとっては、弟も大事な子供であり、その愛は変わることはないんです。主イエスはそのことについて部下に寄り添い、私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであると弟について言い、また兄のことでは、あなた方は自分で注意していなさい、もしあなたの兄弟が罪を犯すなら彼をいさめなさい、そして悔い改めたら許してやりなさい、もしあなたに対して一日に7度罪を犯し、そして7度悔い改めますと言ってあなたのところへ帰ってくれば許してやるがよいと言われたのです。その二人の息子の姿は私たちにどうでしょう。私たちの道にはないでしょうか。やはりこの二人は自分の、私たち自身の姿ではないかと思えてならないのです。私自身が 弟マリアに中心的で、その父さんと父の元にいることに窮屈さを持って放送した経験があります。教会での父さんと自分の重さの中にある中で、家でやっていた仕事が、この世の価値観の真っ只中に飛ばされて、自分自身がクリスチャンであることを問われているように思い、息苦しさを感じました。気づかぬうちに、兄のように形では父のもとにいながら、父と共にいる喜びがなくなっている、排他的で傲慢な生活をしていました。そしてそんな時、教会では役員に選ばれたのです。体調不良を理由に辞任しましたが、辞退しましたが、しかし事実は自分自身が偽善者になるのが怖かったのです。それでも教会から離れることはありませんでした。しかし兄の心で過ごしていたのだと思います。そんな中でも主は私の事情などお構いなく近づかれ、気づかされます。それを決定的にしたのは、夫のデーブという病気、教会に行きたくても行けないという、まさに弟と同じようにどん底でも気づく。牧師が家に来て生産式をしてくれた時、涙が止まりませんでした。神に繋がっていることの意味を噛みしめました。真の喜び、慰め、癒し、平安、助け、人をはるかに超えた力は、神と繋がっていることでしか得ることはできないのです。先に言いましたように、この物語でも父親の姿は父なる神の姿です。人は神から逃れようとしますが、神は人とのつながりを求める方です。迷う時には探し出し、神自らが駆け寄ってくださるのです。喜びとは神としっかりつながっていることに他ならないのです。神の信じがたい深い真実な愛、その愛の極みは、私たちの救いのために一人子である主イエスを贖いの供え物として十字架にかかられたことにあります。この例え話を話された主イエスは、地上に生きたすべての人に勝って天の父を知る方でありました。しかも主イエスは例えを語られたということだけではなく、例えが語っているこの信じがたい父なる神の愛を身をもって示してくださったのです。というのも、この例えを語られた数週間後には、主イエスは私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださったのです。父なる神は、私たちがどんなに罪深く恵みに値しないものであっても、ご自身の方から駆け寄り、恵みを与えることが準備できているのです。私たちが父のもとに帰り、父と共にいることを何よりの喜びとしてくださっているのです。私たちは礼拝によってこの恵みを味わい、また体験しているのです。祈ります。天の父なる神様、主の御名を賛美いたします。今、御言葉を通して 私たちの名を呼んで探し求める神の深い愛を知ることができて感謝いたします。感謝と喜びを持ってあなたに従っていくことができますように願います。この願いを主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。